はい、ガガガさんチャンネルです。今回は全日本プロレス 1.14 後楽園こちらのレビューをお送りいたします。で、その前に発表されちゃいましたね。石川修司とブラックメンソーレの全日本プロレス対談が発表されました。で、ラストマッチが 1.27 八王子大会で、カードが石川修司ブラックメンソーレ VS 綾部蓮井上亮ですね。この石川綾部のハイツハイツ対決とか、あとブラックメンソーレが井上にね、託すというか全日ジュニアを頼むぞ的な、対決も見れそうなので、ちょっと地味な気もしますけど、カード、ただその対談の背景というか、そういうのを鑑みると、ふさわしいカードかなって、思ったりしております。はい。で、この2人の対談に関して、改めてやっぱり今のいわゆる全日新時代の流れで言うと、そうなるわなって、ただただ切ない。であと、やっぱりこの2人が辞めることによって、よりちょっとこれからの全日本プロレス大丈夫かなっていう危機感は正直大きくなってまして、で、いや本当、石川修司ブラックメンソーレって、いや、まさにあの縁の下の力持ちって立ち位置だったと思うんですよ。で、それこそあのトースポの記事にもありましたけど、実質石川が、フロントと選手との調整役っていう、そういうのやってたみたいなんで、いや、だからあのこれからね、選手会長になりましたけど、宮原健人とか青柳が、そういう役目も担っていくのかなとか、これまで以上に試合だけに注力っていうのができなくなっちゃうのかななんて思ったりもしてしまいました。で、あと、石川の対談でもうよぎったのがやっぱり安西なんですよ。で、これもう何回でも言うんですけど絶対これからの安西には石川が必要だったんですよ。で、安西ってどう見てもね、順風満帆で、それこそ昨日かな、あの日テレ70周年大会のメイン、VS 清宮も組まれたみたいだし、で、安西、試合に勝つ負けるどちらにしても、特にやっぱり宮原健人と諏訪間かな、どうしてもね、なんか健人諏訪間2人とも安西に対しては試合をするにしても、私はですよ、どうしてもなんか安西を引き立てようっていうのが、本当安西を上げよう上げようっていうふうに私は見えちゃって、試合自体は面白いんですけど、もちろん、でも、そんな中でもやっぱ石川修司だけって言っていいぐらいだと思うんですけど、所属だと、本当石川に関しては強さ、本当高い壁っていうのをちゃんと安西に見せつけてくれていたと思うし、私たちお客さん見る側にもね、冷静にさせてくれるというか、でも言っても安西まだ頑張らなきゃいけないよねみたいな、 いやだからもう正直安西のことがやっぱり嫌いというか、安西に対して、まあ、そう厳しい全日ファンっていないと思うんですよ。いやだからこそやっぱりそういう安西に対してまだまだっていう、そういう目を持たせる機会っていうのはこれからも石川できたと思うし、いや本当にそのまあ安西の花っ柱を愛を持ってへし折ってくれる石川っていう、いや存在は絶対必要だと思うんですよ、うん、いやだから、うん、これ前も言いましたけど、あの去年の最強タッグリーグの石川越えっていうのは、まあ、やっぱり納得いかなかったし、で、まあ、今になってまあやっぱり石川も時間がなかったんやなっていう、うん、まあ、今になってちょっとつじつまがあった気がしたんですけど、うん、いやだからいやそれこそ本当は見たかったっすよ、あの三冠王者安西優真の防衛ロードで石川修司が挑戦、そして石川越えっていう、うん、いやだからこれからの全日本で楽しみにしていたカードが、まあ、一つなくなっちゃったなっていう残念さはあるし、うん、まあまあだからとりあえずもう残念、うん、残念しかないっすね、うん、でまたまあまあ岩本みたいな感じでね、単発でもいいんで全日で石川修司ブラック瞑想で見ることができたらいいなと思っております。はい、はい、というわけでちょっとね前置きが長くなっちゃいましたけど、本題 1.14 後楽園デビューいきたいと思います。じゃあ第4試合からです。世界タッグ選手権試合、チャンピオン斉藤純斉藤麗 VS チャレンジャー中島克彦大森北斗です。で結果が14分41秒、アッパー小手で麗が克彦に勝利、3度目の防衛に成功いたしました。はい、でまあこのカードをね、あの去年の最強タッグリーグでもまあ好き試合、まあ私は全公式戦の中で2位に挙げていたので、いや本当に期待楽しみにしていたんですけど、まあ正直内容としてはリーグ戦の方が面白かったかなと思います。でまあまあ言ってもこの日セミ前だったし、まあ仕方ないけど、でもね優勝チームっすよ、勝彦北斗、うん、なんかこのシチュエーションで組まなきゃいけなかったのかなって、うん、ちょっと消化不良ですね、うん、でそう、あとまあ勝彦北斗のタッグに関してもね、結局あの大晦日からまあ勝彦を振り切ったじゃないですか、まああれがあってなんかもうね勝彦と北斗の関係がリセットというか、なんていうのかな、優勝チームの余韻を感じることなく挑戦っていう風に見えちゃったのは、いやー本当いろいろ消化不良でした。はい、であとフィニッシュに関してはまあ相撲出身っていうバックボーンがあると言ってもアッパー小手、うーんってうん、まあせっかく斉藤であれだけでかい体があるのから、いやまあフィニッシュ前にも出しましたけど、いやダイビングボディープレスで良かったんじゃないかなって、まあ、やっぱり思っちゃいますね、うん、で、まあ、あと印象に残ったところはあの 1回目のドゥームの流れの時で、まあこれもちょっと不満なんですけど、あの中島克彦リーグ戦の時は R15 を出して切り返したのに、まあ、この日はただのハイキックだったところで、まずなんだよってなっちゃったのと、あと、まあ、また勝彦なんですけど、あの四つん這いの例に対して顔面蹴り上げをやります。まあただまあまあこれは私の勘違いというか、まあでも全日ノアのスタイルの違いって言われたら終わりなんですけど、まあ私が期待していた、まあ見たかった中島克彦っていうのは、まあ、ちゃんとしっかり例の顔面を蹴り上げるっていう姿で、まあただこの試合はまああえてなんでしょうけど、まあポイントをずらしてましたよね正直。ここもなんだよってなっちゃったかな。まあだから、まあもちろん勝彦の性だけにする気はないんですけど、まあでもなんか残念、その最強タッグリーグ優勝からこの日の挑戦に向けての流れとか、そこ含めてね、てかまあタイトルマッチでやるならやっぱりリーグ戦の内容は超えてほしいなって、そんなところっすね。で次、セミファイナルです。フチ正信とのシングルマッチ権をかけたロイヤルフチランブルですね。これに関しては1分ごとの入場だったんですけど、まあなんかもうちょっと時間空けてもよかったんじゃないかなって思ってて、まあ選手がリングインしたらすぐ次の選手が入場っていう感じだったので、まあでも宮原健太のギリギリリングインっていうのはすげえ良かったなと思います。はい。で最後は宮原健太と安西優真が残りまして、で安西がジャンピング2で健太をオーバーザトップロープに追い込みまして、安西が勝利ですね。でこの最後のジャンピング2、いや安西自身もリング下に落ちてしまいそうな勢いが、すごい良かったなと思います。はい。というわけで、メインですね、安西がそのまま残りまして、フチさんとのシングルに挑みました。はい。で、この結果が21分5秒、フェイスロックで、安西がフチさんに処理いたしました。はい。で、このフェイスロック、まあなんか三沢さんがジャンボ鶴田さんに勝利したとか、まあなんかいろいろエモ要素あったみたいなんですけど、まあ、ちょっと私全然知らなかったので、いや分かんないですね。はい。で、まあこの試合に関してはもう野暮なことは言いません。いやまずフチさんのバックドロップ、ストンと落とす感じのやつ、すごい良かったですね。で、本当、まあ70歳で技を出せるっていうのと、あと20分後にの試合をやっちゃうっていうのは、いやもう率直に素晴らしい、本当それだけっすね。はい。でまあもともと私本当は須田真フチが見たかった予想してたんですけど、まあ結果安西で良かったかなとは、やっぱり昔のオールドファンから最近のファンまで、まあ、みんな楽しめたと思うので、良かったんじゃないかなと思います。はい。というわけで、まあ激動の全日本プロレスですけど、まあ少なくとも宮原健人、青柳優馬、諏訪間、この3名がいる限り まあ、もう見ないってことにはならないので、なのでまあ次はそうですね、 1.2 な八王子レビューかな。はい、引き続きね聞いていただけると嬉しいです。はい、じゃあ今回はこれで終わり。ご清聴ありがとうございました。